ということでですね、らしくあれ、10月第5週は、スペシャルな内容でお送りしようということで、私なりに考えていつもスペシャルな内容でお送りしているんですけども、今日はですねついに、本邦初公開ではないんですけども、いわゆるズームを使ったですね、リモート収録に挑戦してみようということで、この後、実は大物東京在住の出演者とですね回線、ズームをつないで、その模様をですね今日はお送りしたいと、いうふうに思ってます。でただね、結構うちのパーソナリティね、和歌山放送のパーソナリティでもね、前回月曜日の服部直樹さんがものすごいズーム収録をやりたがんでね、ものすごいリモート収録というかリモートでの出演への憧れがものすごいあるみたいで、なんとかならんかっていう話を、結構前からしてるんですけども、スタジオの設備とこのパソコンの音を今直結してやり取りする設備っていうのは実はあんまり今ちょっとなくてですね、で会議室とかそういう別のところにパソコンを置いて、でそこで収録するっていうのが一番パターンとしては今やりやすい形になってるんで、今日はですね、一体誰とどんなリモート収録が行われるのか、こうご期待ということで、今日もお送りしたいと思います。それでは参りましょう。せーの、らしくあれ。改めましてこんばんは。リモート収録元気にお送りしておりますチェリーでございます。早速ですけども、ついに、リモート収録の、先方と、つないでみたいなと思います。この方です。
こんばんは、中島玄也です。
中島玄也さん、そんな重々しく登場しないでしょ。
重々しくじゃなくてかっこよく今喋った。
かっこよく、格調高く喋ったってことですか。
そういうこと。
なるほど。いつもでしたらこういうやり取りですね、電話でつなぐんですけども、今日は、インターネットのこのズームを使って、河合敦元アナウンサーとつないでると。
はい、そうなんです。先月の月収が398,450円でした。河合敦です、よろしくお願いいたします。
すごいじゃないですか。それはあれですか、賃貸収入。ありがとうございます。賃貸収入ですか。
あ、いえ、ディレクターとか、はい、あと原稿書いたりとかで喋りの仕事全部含めての額でございます。
ディレクターやって原稿書いたらそんな給料もらえんの。
いや、ちゃんとね、コツコツやってるのよ私ね。
いや僕も、私もコツコツやってますよ。毎日めっちゃ原稿書いてますよ。
あなたは会社にしがみついてるじゃない。そんなもん固定給なんだからしょうがないじゃないか。こっちはね、将来の保証がない中での39万円なんだから。
ああ、なるほど。
あなたね、そんなこと言ってる場合じゃないよ。
そうか、やっぱリスクを取ってるかリスクを取ってないかの違いがここに現れてるわけや。
そういうこと。あなたはもうね、前も言ったけどワンちゃん、室内外のワンちゃんよ。
なるほどね。
アイアムはドッグ。
なるほど。キャンキャンキャンキャン吠えるだけの室内犬ということですね。
そうよ。もうこの間のフリートークまで笑ったまげた。王将で頼みすぎてお腹いっぱいになっちゃった。頼みすぎたらダメよで終わってそんなのね、構成作家に見捨てられた番組の断末まであれ。
いや、でもね。
あんなのね、流しちゃダメよ。
いやいや。いや、私もそう思ったんですけどね。でもね、河合さん、もう番組っていうのはもう流してしまったらおしまいですから。
は
い、
まあ確かにね、流したもん勝ちでは
あるんですよ。流したもん勝ちなんですよ。まあ仮に負けであったとしても、もう流れてしまったせいで終わりなんです。あんまりもうその済んだ話とか、おもんないトークのことは振り返らないようにしてるんです。あなただけですよね、
ち
ね。
あなたが私のおもんないトークを前に振り返ってたじゃねえかよ。
いやいや、それは、
ね。それで言ってんだ、こっちは。
いやいや、それはね。河合さんが会社にね、枠組みの中で仕事しようという意思があるようだから、会社の中で働くんだったらもっとこうした方がいいですよって話をしたけど、今はね、河合さん自由に働いてお給金いただいてるわけですから、
そうよ、
いいじゃないですか。
そうやってね、理屈をこねちゃダメよ。
いや、なんでやねん、なんでやねん、あんたや
理屈は。本質は全部同じなのよ。
あ、そうなんです
ね。やっぱりいろいろ言われるものじゃないですか、放送やってたらね。
まあまあね。
言われなかったらそれこそおしまいよ、あなた。
確かにね。方々にその口癖がちょっとうちの社長っぽくなるのやめてもらえます。
ちょっとね、染みついちゃうんですよね。
あなた染みつく言うほど喋ったことないやろ。
ないんだけども、なんかライフワークみたいになっちゃって、和法関係の人と話すとね、なんかその口調になっちゃう。
いや、それは病気ですよ、本当に。気をつけないと。
いや、人のこと、ある意味病気だけど、もうやめなさい、もう見れない、そういうこと。
そうですか。ということで、今日も30分間、
よろしくお願いします。
今回のテーマは「With つながる未来へ」。第35回 WBS ラジオチャリティミュージックソンの募金を11月1日から受け付けます。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。 今回も温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃教えてチェリ
ー、チェリ
ーありがとうございます。ということでこのコーナーではですね、私チェリーが、今日はですね第5週のスペシャルゲスト、河合敦史元アナウンサーにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございますが、さあ、河合さん、前回出演していただいたのが2ヶ月ぐらい前ですかね。
短いな感覚が。
河合アナウンサーも会社辞めてからだいぶ経ちますが、いろいろ若いモンスの番組も聞いていただいてるみたいですね。
まあ、最近特に注目しているのが、ご存知ないかな、どうなんだろうな、暮らしにプラスっていう番組ご存知ですか？
私は知ってます。放送時間がまずあれ平日で言うと月曜日の午後4時、29分かな、はい、がある、まあそうですね、あと日曜日の午後3時5分ですか。僕あの番組結構好きで、あの平井アナウンサーがその暮らしに役立つ情報を紹介するっていう番組ですよね。
そうなんですよ、もう本当に淡々と原稿を読んでいくんですけども、キレがすごい。
あ、確かにね、
とてももうすぐ定年を迎える人とは思えない
それはもう平井さんは元気で売ってますからあれですけども、結構話題もあのなんていうかな、身近な話題が多いですよね。
そうなんですよ、本当にね生活に根付いた話題で、私があの最近注目したのが引っ越しっていうテーマなんですね。
この引っ越しのね、暮らしにプラスはもうね、あの暮らしにプラスシリーズの中でも一番古典的王道作品ですよ。
そうなんですよ、結構ね流れてるんですけども、私が注目したのは中身というよりも、はい、この平井さんの最後の結論なんですよね。
あ、結論、あの番結論あるんですか？
あります、一番伝えたいこと、
あ、なるほど、それ大事ね。
引っ越しとはすぐに動くことが大事。
なるほど、あのちんたらちんたらうだうだやってんとすぐに動きましょうと。
そういうことなんです。ただね平井さんね、普段ね全然すぐに動かないんですよ、なんでも
いやそんなことないですよ。
いや、あのそれは悪い意味じゃなくて、腰を据えてどっしりと構えて考えて考えて動くタイプなんで、まあね、全然普段とやってることは違うなと。
いや
ツッコミを私は入れております。
いや引っ越しの時はひょっとしたらテキパキ動きはるかもわからないよね。
そう、平井さんって結構仕事外のところでの動きが素早いんですよね
そうです、あのね新作映画むっちゃチェックしてるね。
そうです、映画は、まあ、特に好きだし、まあいろいろアミューズメント系、エンターテインメント系のね知識がすごい。
そうだ、あの平井さんのパソコンって、まあ、結構その僕らみたいな下の人間でもたまに使うときあるんですけど、夜平井さんのパソコン使おうかなと思ってパッて行ったら、はい、大体ディストシネマの映画の予定表がそのままになってるから多分退勤した後にそれ、ね、そのまま映画見に行ったんかなっていう鬼滅の刃見に行ったんかなっていうのがすごく伝わってくる。
もうね本当に若い人たちが好きなものとかを拒否せずにすぐに取り入れられる。
そうね、ジャーナリズムで一番見習わなければいけないとこですよね。
まさにねこれからを生きる一番こう大切なものを持ってますね平井さんって。
で、あの暮らしにプラスシリーズって、まあ、中身もなんですけど、私好きなところは後ろの BGM、
はい、はいはい、
なんか結構主張強めですよね、あの番組の BGM って。
そうなんです、あの和風の番組ってあんまりこう BGM で主張するってそんなにね、小田川さんの JA グループアワーぐらいかなとは思うんですけども
小田川さんの JA グループアワーね主張してるね、ポロロンポロロンポロロンポロロンってなってるからね。
もうね今日どこのホテルのロビーで撮ってるのかなっていつも思うんですよね、え違うの知ってるのに
そう違うの分かってんだけど、やっぱりピアノが流れてきたらポロロンポロロンってなってますもんね。
そうなんですよ、で前もそうだなと思ったら本当にロビーで撮ってたことあって、ね、それは完全にやられました
あ、なるほど、そのフェイクもあるわけですね。
はい、そうです。
引っ越しとあとよく聞くのがね、あれですわ、地震とか津波に注意しましょうみたいな、はい、災害系のやつ、
ね、
あとまあ梅雨のシーズンやったら分かるんですけど、大雨に注意しましょうみたいなやつも多いですね、
はい、
あとまあラジオを用意しましょうみたいな大方この5、6本出てきてんちゃうかなと思いますけどねいつつけてもあれやってるようなイメージはあります、
ね、特にやっぱり平井さんのあの口調ってのはすごく休日とかにぴったりなんで、
ね、そういう意味ではどうですか、最近河合さん和歌山放送にも全く近寄ることもできませんけれども。
そうですね、
ミュージックソンなんかもねもう始まりますけれどね。
あ、そうです、もうとにかく決めてるのが、まあ、今ちょっとどうしてもねご時世的に和歌山には行けないんですけども、
はい、
とりあえずこの まさにこのズームオンラインでミュージックソンの打ち合わせだけさせてもらえないかなと思って。
斬新で、あ、ミュージックソンにはどうせ出られないのにミュージックソンの打ち合わせだけするってことですか、はい。
あのね、自分は常にできることはまず先にやっとくってタイプなんで。あ、
打ち合わせはできると。
そうなんです、打ち合わせだけまずやらせてほしい。
はあ、まあそういう意味ではね、今まだあの今年のミュージックソンどんな風になるかっていうのは、あの多分あの例によって中心的なディレクターの T ディレクターを軸にね、これから考えることやと思いますよ、
はい。ということはまだチャンスがあると見ていいんですかね。
ですよ、だって去年例えばね、あのミュージックソンで大波の2人がね、はい、どこやったっけ、あれ浜の宮かなんかの漁港でね釣りやったんですよ。
あの深夜の場のコーナー盛り上がってましたな
そう釣れたし、でただあれは大変やったのは、あ、釣り上さんで話聞いてるときにワイドの電源が抜けてワイドが飛ばんようになったっていうのが一番大変やったんですけど、まあそれはいいとしてね
あのね、和歌山放送そういうの多いですよね
そう、いや、あのね、あのワイドの機械ももうすごい、なんなんですかそれ、ピシュってビールですかそれは。
いや、これはね、ウーロン茶、黒のウーロン茶でございます。
黒ウーロン茶、すごい健康的なんですね。
これさえ飲んでればね、明日の人間ドックも安心よ
明日人間ドックなんや。じゃあもう今日絶食ですね。
うん、まあ明日って言ったけど本当は明後日なんだけども。
何やねんそれ。まあでも確かに何日か前、今なんか河合さん後ろなんかそれ風俗店の待合室ですか、それ何なんですかあなたの家
さ誰が歌舞伎町で撮ってんだ
そうそう、なんか後ろのなんかカーテンみたいな柄がなんか変なんですけど、
これ杉並区方南町のうちの実家だよ
あ、そうですか、それ風俗店の待合室じゃないんですねなんか薄暗いし、
ね、人の実家のこと薄暗いとか言ってんじゃねえぞ大変なことになるよ、あの今度別のとこで会うことになっちゃうよ。
何の話でしたっけ。あ、そうそう、ミュージックソンねまあそう、まだ何も決まってないですよ。だからこれからあのもし河合アナウンサーからね、こんなことしたいっていうご提案があったら、私あの、今から T ディレクターに言いに行きますよ。
あのね、それがないから俺使われないのよ。
あ、そうか、誰も推薦してないもんね。
いつもね、そう、人の企画に乗っかることばっかり考えちゃって。
ああ、でもちゃんと企画書書いてましたよね、当時からね。
やっぱりね、やりたいことははっきりしてるんですよ。
ええー、相撲の企画とか。
そう、相撲の企画とか、あとは、あとはその防災の企画とかね。
あ、そうですね。防災士でしたっけ。
あの、そうなんですけど、私がね、防災士の資格持って番組出ても触れられないのに、質問さんが持ってたらすぐ触れるの。この放送局は一体どうなってる
ほんまそうですよね。だから河合アナウンサーの方が前から防災士やったのに、あの河合くんで防災のことしようって誰も言わなかったですよね。
これがね、まさに人を見てるね
いや、逆に言うとね、いかなる資格があってもやっぱりパッとせん人はパッとせんってことなんですよね、はい。
あの、それでまとめられて、俺はこの後どうやって生きていくんですか36だと今。
いやいやいや、もうでもこれからはもう河合アナウンサーの時代ですから、その防災士の、ね、資格生かしていろいろ防災の企画もできるかも分かりませんよ、そういう意味ではね。
そう、まあ、確かに最近防災の仕事もいくつかもらってるので。
あ、そうなんや、ね、すごいね。
まさに木は熟してますよ。
そうやね、
お兄さんよ、そう、もうこのまま和歌山に攻め入って、ポストをしとまる。
あ、大きく出たな。
あのね、言うだけただから、とりあえずもう全部言っとこうかなと思って今日。
なるほど、まあそうですね、防災士という意味ではまあそういう肩書きもいけるかも分かりませんね。
あ、ちょっとね、このチェリーさんの今の反応はやめてほしいパターンかな。
いや、そんなことは
ない。割ともいや、これはちょっとね、響いてない時のチェリーさんの反応です
確かに響いてはないです
いや、今ね、こういったのはね、この、まあ、らしくあれに、まあ、今年合計で4回目、4週目出場させてもらってますよ。
すごいな、
そう。ただ、まあ、来年かな、ひょっとしたら中川アナウンサーが戻るかもしれないじゃないですか、うんうん、まだ分からないけども。
そうですね、
そうなると、まあまあ弥太郎アシスタント、ラジコ君アシスタント、
うん、
で、まあ、で私今のところこの番組の中で4番手だと思ってるんですね。
あ、なるほどね。
そうなると今弾き出されるのは自分じゃないかと、こう危機感のもとしそまるさんの名前を出して、無理やりギャーギャー言ってるっていうのが今です。
なるほど、アピールしてるわけですね。
そう、まあまあ、もうだってもうこれが最後の視点かもしれないじゃない
ですか。どんだけネガティブなんよ。
いや、あのね、いや、それはね、あなたほら、今の出た、これをネガティブって捉えてるのが、社畜の発想。
会社でワンワン言うてるだけやと。
ああ、もうだって、まあ、よっぽどのこと言わなきゃ、あなたには来週の番組があるんですよ。
ありますね。
ね、こっちは別にここで、まあ、どうなろうが、ひょっとしたらどう転がろうが最後かもしれないじゃないですか。
まあ確かにね、
そうこの辺りがまだねフリーになってない、ちょっとチェリーさんの室内犬の今発想が出ちゃった。
いや私基本的に勤め人になりたくてこの仕事始めてるんで、別にフリーになるつもりはないんですよ。
え、
いやじゃないんですよ。
え、
一度も私フリーになりたいとか言ったこともないし、仕事もないし、
あれだけ会社にフリーになってほしいと思われてるのに。
やめなさい。失敬な。
じゃあね、ちょっとちゃんとしたこれ企画出します、提案まさに、
はい、あ、ぜひお願いします。今年のミュージックソング、
和宝サブチャンネルの解説。
和宝サブチャンネル、なんですか、もうその時点で危ないタイトルですけど、なんなんですかサブチャンネル。
いや、
え、サブチャン、サブ、
あのね、人の企画をね放送できないようにするんじゃないよ。それって
違う、そう聞こえたんや、もうマイクの性能の問題かな。
和宝サブチャンネル、
あ、サブチャンネル、
そう和宝第2放送ですよ、和宝第
2、はい、どういう今だから第1放送やってますよね、放送、
そうだ、これはまずね朝からずっとミュージックプラスを流し続けるんですよ、お昼まで。
なるほど、ミュージックプラス、え、あれ5本番組じゃないんですか、ええ、
あれをあの、ええ、ミュージックブルペン的に1時間ずっと何本か流していくんです。
ミュージックブルペンだって栗山英樹のミュージックブルペンですか。
そう、あれ5分フォーマットとか、あ、10分フォーマットでね、いっぱいこう投げ込まれてたんですよね。
なるほど、地方局の尺に合わせてみたいな、
そういうことです。
なるほど、
それを固めて固めて、でもあとは私が喋ります、昼から。
あ、え、あ、昼から喋る、
喋ります。
河合アナウンサーですか。
そうですよ、和歌山放送東京支社サテライトスタジオから喋ります。
あ、なんか茨城放送みたいになってきましたね。
ちゃんと私金曜の毎週スケジュール確保して東京支社から喋ります、
ええ、あ、東京支社から。東京支社和歌山放送はスタジオ設備ないですよ、ただの事務所ですよ。
いや今はね、ええ、こうやってオンラインがあるじゃないか、あなたは。
ああ、なるほど、スタジオじゃなくて。
もうそれはね、あるものをやっていこう。
なるほど、どんな情報を伝えてくれるんですか、東京から。
そこは考えてないんですよ、まだ。いやいや、これから、ね、
いや中身が一番大事なんで、その枠組みの話はいいんですよ、何を伝えるかっていうのが一番大事でね。あの東京のグルメ情報とかあるじゃないですか、いろいろ政治の情報、永田町霞が関の情報を取ってくるとかあるじゃないですか。
あなたちょっと落ち着きなさいよ。
え、落ち着いてますよ。
私がね、そんなのがとっくに出してるんだったらさ、和歌山放送で成功してんだよ。
あ、いやいや、河合さん十分成功したと思いますよ。
まあそこそこの成功は収めたんだけども、自分の中ではまあまだまだ、はい、だから残念ながら会社を辞めた時も、うん、卒業っていう表現は一切使ってないんですよ。
いや、あの河合さんがどういう表現使ったかっていうのはごめんなさい、あんまり誰も興味がなくて覚えてもないんですけれども、
ちゃんと自分の中で、自分の中でこだわりを持って言葉を操ってるっていうことを今ね、今日この放送で肝に銘じなさいよ。
あ、なるほどね。いやだから僕この間ね、角度アナウンサー辞めたじゃないですか。でその時に、はい、角度アナウンサーに花渡さなあかんなと思ったけど、おい、この間辞めたアナウンサーに花なんか渡してたかなと思って河合アナウンサーに聞きましたもんね。君辞める時花もらったか。
確かに、まあね、あの放送中とか、まあ、放送スタジオではもらわなかったけども、うん、そのまま あった送別会でもらいましたよっていうのが答えでしたね。
そうだから、あ、河合アナウンサーにもちゃんとみんな花あげてたんやと思って。
いやいや、
おい、じゃあ角堂さんに
花あげられない人間か。いやいや、ほら、
そう、じゃあ角堂さんに花あげやなと思って花屋さんにお願いしましたからね。
あのね、これまあ BPO 行きだよ、こんなもん。恐ろしい表現を今使ってる。
いやいや、河合アナウンサーにもしあげてなかったとしたらどうかなと思ったけど、まあ河合アナウンサーにあげてるんやったら、じゃあそれは角堂さんにあげなあかんやろっていうね。
ああ、まあそれはね、そりゃそうですわ。
そりゃそうでしょう。
そりゃそうですよ。いや、そりゃそうで。まあね、確かに私のね、まあどうしてもまだまだやっぱりさ、あの半人前ですから、半人前、特にまあ5年前とか半人前だったから、
はい、
まだまだ。だから忘れ物を今和歌山に取りに行きたい。
なんか最近河合アナウンサーのスポーツアナウンサーとしてハンドボールの実況なんかも頑張ってるようですね。
そうですね、結構全国に行かせてもらってますね。
ハンドボールってあんまり僕生で見たことないんやけれども、やっぱりああいうあの中継っていうのがあるんですね。
そうですね、まあ、今シーズンから始まったので、まあ、まだまだ認知度も低いとは思うんだけども、そういったやっぱりいろいろね、スポーツであったり、ラジオパーソナリティであったり。
ラジオパーソナリティもやってるんですか。
あのそれはやってないんだけど。
あ、やってない
んだ。ちょっとね、あなたね、言葉尻を捉えちゃ
った。それ、いや、言葉ってよく言われましたけど、そうじゃなくて、一応ね、ここは川原さんの宣伝やと思ってね、会社の人間、おしなべっていうのは、あいつは大丈夫なんかと。
どういうことですか？
仕事をしているのかと。
あら。
あいつに仕事なんかあるわけないじゃないかっていうところからも全員入ってるんですよ。
ちょっとね、今そのあなたそのままスタジオで待ってなさい。今からね、飛行機で飛んでっから。
いやいやいや、もう飛行機もないですよ、もうこの時間やから。いや、だからそうではないってことを私は知ってるんですよ。
いや、いいのよ、いいのよ、言うのはいいね、はい、それだったら仕事を送れ。
あ、ね、いや、仕事がね、ないのよ。
なんでよ、どういうことなんですか、一体それは。
いや、そう、交通費もかかる。いや、なんでやれへん、交通費もかかるしね。
いや、そりゃね、どうしたって離れてるか、そんな当たり前のこと言ってどうすんだ。
いやいや、当たり
前。我々は地下ディレクターと地下アナウンサーでしょ。
誰が地下ディレクターと地下アナウンサー。あんたはそれは地下アナウンサーやけどな。
会社にね、あのしがみついてバブバブ言ってる人にね、地下じゃないなんて言われたくないよ、本当に。
いや、でもね、やっぱりヨラバ退治の陰って言ってね、ありがたい話ですよ、会社があるっていうのはね。
早く木から出てけって言われたじゃないか。
言われてないよ、そんなこと。追ってくれとも言われてないけどね。
まあ、まあでもそんなのね、追ってくれって言われるなんてそんな人いませんから
ね。ああ、まあそれは、それは確かに ね、いつかはみんないなくなりますんでね。
そういうことでございます。
ミュージックソンはそのサブチャンネルをするっていうのはご提案ですか？
ちょっとでも声を使ってもらって、いや、それこそね、あ、河合はまだ頑張ってるんだなと。
まだ
あいつなりにね。
そうそうそう、
あいつなりに。で、それなりの仕事してんだなと。
で、ちゃんとね、あの奥さんと一緒に幸せに暮らしてるんだなってことが分かればいいですよね。
そうですね。ただね、あまりあのタワマンに住んでるとかになると多分ね、めちゃくちゃね、嫌がる人が出てくると思う。いや、そこはちょっと割愛してもらいたい。
でもそのタワーマンションの最上階に住んでるわけじゃないんでしょ。
あ、違う、あの下の方ですね。
そうでしょ。じゃあ面白いじゃないですか。
面白い。まあね、確かに それなりにいじってほしいんですよ。
そうでしょ。
もう全然こっちがやってる活動を認識してくれてないでしょ。
いや、だからほんまにツイッターは一応見てますけど、その小芝風花がどうとかみたいなのしか書いてないから、こいつなんやねんと思ってミュートしてもなりましたよ。
小芝風花ちゃんの悪口言ってるんですか、マス
カ。いや、違います、河合アナウンサーの悪口です。
ああ、じゃあいいか、じゃあいいや。そう、
小芝風花ちゃんはいいんですけど、小芝風花ちゃんのことしか書いてないから、この人いて何を伝えたいのかなと思って。
小芝風花ちゃんめっちゃ可愛いってことを伝えてるんですよ。
そっかそっか、それを伝えたいんですね。
いや、ちょっとやっぱりチェリーさん本当に社畜になっちゃってるから読解力が下がってるな。
いや、あのね、そんなこと言ってるから、あなたの活動が認識されないんですよ。
いや、だってちょっとぐらい悪態つきたくもなりますよ、本当に。
そうですか。
次いつ出すんじゃ俺を。
いや、まあ、もう十分テープも回ってますんで、エンディングです。
今回のテーマはウィズつながる未来へ。第35回 WBS ラジオチャリティミュージックソンの募金を11月1日から受け付けます。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。今回も温かいご支援をお待ちしております。
さあ、エンディングです。ということでお送りしてまいりましたけども、初めてズームでこう喋ってる様子を今録音してるんですけども、喋った感じはどうですか。
はい、まあいつも通り、悪い意味でもいい意味でもいつも通りってやつですね。
なるほど。まあ、あのモバスターよりは遅れ少ないよね。
あ、確かにその声もね、そんなにタイムラグもないし、しっかり聞こえるし、あの、うん、途切れることはあまりないですね。
ね、まあ、河野さんはモバスター使った中継もほとんどしたことないと思いますけども。
労働委員会きだこりゃ。
なんで労働委員会や、裁判所やないんだよ。
チェリーさん、少しね、一回こう心をもう少し温かくした方がいいと思う。あ、
そうかな、やっぱり。
あの事実を言ってはダメよ。
ああ、そうかそうか。そんなことない、河野さんはモバスター持ってどっか行ってましたよ。
あ、まあ、あの5年間で 7,8 回ぐらいかな。少なかったねって、少なかったねって、これで終わっちゃうからこの話やめなさいよ。
ああ、そうかそうか、前向きな話していきましょうね。
全て事実なんだからさ、こっちもね、展開の仕方が難しいよ。
ああ、そうよね、そうよね。まあそんなことで、まあ今後ね、まあ、この番組がどうなるかはちょっとまだわからないとこ多いんですけども、これからどうですか、カメラさん、スポーツアナウンサーとして、あるいはパーソナリティとして、あるいはまあ、裏方の仕事も含めてね、こんな風にやっていきたいとか何かあるんですか。
月収を45万にしたいですね。
はあ、でもすごいね。だって会社勤めじゃなくて45万とか、まあ今のね、まあ、さっきの金額っていうのは結構毎日忙しいんちゃう？
割とね、あの目立たないけども結構夜中3時4時まで、あの、うん、どうしても原稿とか遅くなっちゃうんで、うん、案外かかってるんですよ。
でしょ？
あの頑張っているのよ、
うん、
ただね、俺はそういうことは言わない。
絶対言わない。小芝風雅ちゃんのことしかツイッターには書かない。
当たり前じゃないですか。そんなね、俺頑張ってるよってツイッターで書くのは、書けば書くほどマイナスだから。
まあ確かにね。
あの和歌山放送の中で、うん、乾いたれ、あいつ何してんだって言われるぐらいが実はねちょうどいいんですよ。
確かにね。
もうね、もともともう言ってしまうけども、大して活躍もしてなかったんだから、うん、和法でそんなにね人って変わるもんじゃないの。
いやでもね、あの台本書いたりとか、編集もやったりとか、まあ喋ったりとかってね、これ何でもやとして活躍できてるのはやっぱり和歌山放送のおかげでしょ。
まあ確かにね、本当に和歌山放送じゃないと、まあ最近は他の局もそういったアナウンサーがいっぱいやるっていうのは増えてはいるとはいえ、やっぱり和歌山放送はそういったアナウンサーが他のこと全部やるって伝統的に流れができてるんで、濃密さが割と違うんじゃないかなって個人的には思ってます。
もう何でも屋のパイオニアですからね。
そうよ、何でも屋、何でもやってなね、本当に良くも悪くも何でも屋なんだけど、今自分みたいにこう食っていくにはちょうどいいのかもしれませんわ
ね。え、生活の腕をね、腕というか技術をつけて、今東京で大活躍の河合敦さんという感じですかな。
そうですね。で、今日らしくあれでギャラが3万5000円かな、手取りで。おそらく出るとは踏んでます。
ああ、まあ、あの振り込み楽しみにしておいてくださいよ。
あなたから金振り込まれたこと一度もないじゃないか。何言ってんだ。
いやいや、河合アナウンサーにはね、実はね、お土産をね今度送ろうと思ってるんです。
お、何でしょう。
とてもすごくいいものがあるんで、まあ近々もう今日にでも送るんで、また近々ね、次出た時に感想を教えてくださいよ。
ありがたいことでございます。これでね、3日ぐらい食いつないでいけそうです。
そうそう、本当に私からね、ちょっと結婚のお祝いもまだしてないんで、そういうものも兼ねてね、素敵なものを送りたいと思ってますから、ぜひ。
いや、やっぱりね、こういう時会社勤めの人ってのはいいね。こういった温かい贈り物をしてくれる。もう本当にやっぱりチェリースターみたいに和歌山放送のおっぱにこうしゃぶりついてる。やっぱりあなたの働き方がいいと思います。
そうでしょ、勤め人っていいですよ。と思いますよ、私はね。ということで、そろそろお別れの時間になりましたんで。
あ、そうでした。
結論は、はい、勤め人はいいなが結論です。
そうですね、やっぱりね、会社を辞めてフリーになっちゃダメよ、みんな。
ありがとうございます。ということで、ここまでのお相手は私チェリーと
河合敦でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。